はい、ということで、はい、世界、ん？じゃあは、なんだっけ。
世界の風習ね。
なんとかランキング。ベストヒット都市伝説。ね、うん。あれ結局1位は何だったんですか？あれ。
メガボンバーですか？メガボンバーです。
ああ、はい、じゃあやっぱりそういうことですね。
メガボンバー。
メガボンバー面白そうだけどな。
ちょっと行ってみ、まあ、参加は嫌だけど、
絶対に。メキシコ？
メキシコです。
今もやってるでしょ？だって
今もやってますよ。だってもう3、400年ついてるんですから、な簡単には終わらないですよ。
ちょっとじゃあね、うん、余裕できたら、メガボンバーツアーとかね、やりたいですよ、ね。
ルーツも面白いじゃないですか。断食屋だから始まったっていうね。
ね、うん、バカバカしさしか残ってないっていうところかな。
まあね。
メキシコね、うん。メキシコ怖いけどね。あの、マフィアじゃない。
マフィア、
まあ、なんかね、まあま
あ。いるいる。マフィアはむちゃくちゃ
危ない、危ないから。
まあでも日本人にはね、優しいんでね。
まあまあ。うん、でも、あれだよ。普通に、車で通ってて首だけが、置いてある橋とかあったりするっつうから、
まあまあ、で警察署の前でマフィアの勧誘してんだから
怖えよ
あれ警察よりも力持ってるからね今
そうなんか癒着してたりとかするしね、う
ん、そんなメキシコのお祭りでしたメガボンバーね、
はい、メガボンバー
興味ある方は調べてみてください
ということでね、岸本バーンなんですけども
はいなんすか
じゃあこれいきます、はい、お便りのコーナー
おーいいですね
はいというのもですね、実は結構ね、いっぱい来てるんですよ、お便り。
うん、僕もね、
来てるんですけど、全然読んでない。でしょ。
読めてない、読めてない。
なんでだっけ？なんでこんな読めてねえのかなって思うんだけど。
だから、ちょこっとダンディーのやつがあって、その後に振り返りがあったんで、
そういうのが続いてて、読むタイミングなかったの、う
ん。どんどんどんどん。
めっちゃ溜まっちゃってね。で、まあ、日記のも、まあ、もらってるんですけど、
はい。
としみなも結構もらってるんで、ちょっとここに来て、やらないとね、さすがに悪いかな
と、うん。そういう感じで、あの、岸本ファン増やしていくのやめようや。僕はちゃんと向き合って、真摯にちゃんと対応していきますよってみたいにやめて。俺がなんかすごい無視して遠ざけてるみたいな。
無視してるっていうか。
俺遠ざけてはないからね。
これ俺が大体担当してるからでしょ、うん、
遠ざけてはないからね、
うんうん。
あの、俺がそっちを向いてないだけで、早瀬さんって言われたら向くよ。あなたもう自分からがっつり向いて握手に行ってるでしょ政治家と一緒ですよあなた
そう
よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますっつって、
うん、一緒ですよよろしくお願いしますとまではあれですけどまあ
それでチヤホヤされてニコニコして
来てるからしょうがないよねか
わいいやつめ
はい、はい、いやマジでね、読み切れないから
ああじゃあお願いしますよ
ちょっとね
じゃあ次早にちょっと
はい今日はいくつか、まだ読めるだけ読もうかなっていう感じにしようと思ってますんで、じゃあ1個目からいきまーす。はい、はい、最近人気の若手の放送作家の誠さん、康弘さん、いつも楽しく拝聴しております。
なんで下の名前なんだよ。
さて今日は何年か前に体験した出来事を聞いていただきたくメールさせてもらいました
と。面白そういいですね。
その日は仕事の都合で昼食が遅れ、午後3時頃になってしまった時のことです、
はい、
適当に見つけた某牛丼チェーン店に入り、食事をしていたのですが、その店はカウンターがコの字になっていて、真ん中は店員が行き来する狭い通路になっており、
でまあベタなやつですよね、普通のね、
まあよくある。
よくある。
ね。自分のカウンターと、通路を挟んで、向かい側にカウンターがある作りになっていました。
わかります。
ありますね。
わかりやすい。すごい。
よく行くところですわ、僕は。ね。この牛丼チェーンって多分。
それでそこの情報はあんまり。
店内は昼時も過ぎていたせいか、客は私の他に男性客が一人だけでした。
あ、はいはい。
その客はちょうど私と通路を挟んだ向かいに座っており、私と同じく食事をしておりました、しばらくして互いに顔を上げるタイミングが合い、その客とふと目が合ったのですが
めっちゃ気まずいっすよねこれわかるわ
あそう
ありませんそういうの
いや全然なんで気まずいのかわかんない
なんか俺前会ったのがあの納豆を朝からめちゃめちゃかき混ぜてるおじさんいて、それかき混ぜてんのか土に返そうとしてんのか分かんないぐらいほんまもう
どういうこと
あの何分もずっとやってんすよこれ
一人で
粉末にしようとしてんのかなと思っていやいやこれ
それはあれなまあまあ納豆混ぜるほど美味しいから
そうそうそう、でも混ぜすぎなんですよほんまに、なんじゃこいつ思ってふって見たらこっち見ながら混ぜてずっと、
あ目を
目を、
気
まずっと思って下げたんですよ、また見たらずっと見てるから、何こいつと思って腹立って、
ちょっと怖いけどな
目見ながら食ってやった それからずっと。
どんな話してる？
いや、気まずいよというね、
目が。全然気まずくねえじゃん、
向かいにいたら気まずいなって思いますよ、それは。ちょっとずらしますもん、僕も。
ああ、そう、うん。お前が見るから変な感じになるでしょ、
それは。いや、気になるでしょ、それは。なんか向かいにいたら。そう。しかも言ったらね。
はい、で、だからなんだっけ。うん、食事をしておりまして、しばらくして、お互い顔を上げるタイミングが合い、うん、その客とふと目が合ったのですが、その時私は呆然としたのです、うん。目が合ったその男性は私だったのです。
何の話これ？
一瞬ドッペルゲンガーかと思い、私は死んでしまうのかと思ったのですが、うん、
確かに、
それは私にそっくりな人間だったのですと。世間でよくあるなんとなく似ているというレベルではなく、
うん、
自分は双子だったのかと思うぐらいのレベルで、
そらすごいな。
背格好も全く同じなのです、驚きのあまり私はしばらく目を離すことができませんでした、
うん、
相手も私の顔を見て自分に似ていることに驚いたのか明らかにびっくりした様子で、お互いに少しの間見つめ合う状態になってしまいました。
それはびっくりするわ、確か
に。なんじゃそりゃ、うん、それから食事を続けても相手が気になってしまい、うん、チラチラと相手を見てしまう状態が続き、
うんうん、
相手も相手で私が気になっているようでチラチラと私を見るので何度も目が合い、驚きもいつの間にか恥ずかしさに変わり、うん、互いにニヤニヤしながらの食事が続きました。
すごい面白いこのお便り。
最後は、先にいた相手が店内を後にしたのですが、
うんうん、
店から出る時も私に心の中で似てますよねと言ってるような雰囲気で私を見つめるので、
言ってはなかった
ね。言ってはない、はい、私もそうですねと心の中で返したのでした、う
ん、言ってないのに、
言ってないです。言って私も
面白い、
言ってない、うん、世界には自分にそっくりな人間が3人いると言われていますが、うん、そのうちの1人と偶然にも出会えたことに驚きと少しの感動すらあった体験でした、
うん、鏡かなと思った最初俺。
ああ、なるほどね、うん。お二人も自分にそっくりな人間や知り合いにそっくりな人間に会ったことがあれば、うん、ぜひお話をお聞かせいただきたいと思います。もっと長々とお話をしてしまいましたが、うん、私が誰かですって。そうです。私がネギトロです。
なんだこれ。
そんなわけで、これからもお二人のご活躍を期待しております。
ネギトロさんだったんですね。
ネギトロさんですね。
でもあの人、まあ、そんじょそこらに言うの顔じゃないです、じゃないでしょ。
そう、俺結構似てる人見たことあるよ。うん、
確かにちょっと岸本さん似てるな。
俺と似てる、うん、
似てるかもしれない、ちょっとね。
似てるか。
うん、
いやだからまあ うん、そのでも自分で見て自分に似てると思って、うん、俺結構ないんだよ、人から言われることなんだけど。
反町隆史思いましたよね僕。あれ、
どういうこと。
グレートティーチャー俺じゃないみたいな。
それを見て、うん、俺に似てんなって思ったってこと、
うん、思いました
よ、ね、ああ
俺じゃん反町ってね。
あ、じゃあ結構もうあれだね、うん、あと2人すぐ見つかりそうだね君の場合は、ね、そんな感じでやるなら。
でもほんまにこと言うと、なんか前お便り来ませんでしたっけ、ハワイ行ってたら林さん会いましたみたいな。
ああ、あったあったあった。
なんかあのおじさんと乗ってて仲良さそうに
話してたみたいな。車に乗ってて、
そうそうそう、乗ってたみたいな。
なんで林さんここいいんだろうって思ったみたいな話だったね。
それはそれぐらいだから、人から言われて似てる人は今まで会ったことない一人も。
まあ、いつ言われないの、
どこどこいたって。
そうそう、
家から出ねえもん。
いやいや、その友達とかで連絡来て、
うん、
今ここいないみたいなとか来て。
ないない、一度もない。
マジで。
岸本さんはむちゃくちゃ似てるやつ周りで見る。
俺すっげえあるんだよ。
わ、うん、かるわかる。
いるんだやっぱ、
うん、だから
俺はわかんないの。
例えばですけどゲームとかでね、うん、主人公を作ってするじゃないですか、顔をいじったりとか、うん、あなたサンプル1ですよあなたは。
あ、だから作りやすい。
作りやすい。誰
しもが。ウィーニングイレブンとかでもすぐ作れるタイプの。
あの、旧タイプのウィーニングイレブンでほんまのっぺりした、ただどこ見てんのこいつら、焦点合ってないなみたいなやついたじゃないですか。うんうん、あれ。
あ
なたは、うん。
作りやすいんです
か？だと思います。
でも俺逆に似顔絵とかは描きづらいって言われるんで、うんうん。
あれじゃないですか。だからあの、猿から人間になった初めての人間の顔だからあなたは。
いや、描きやすいでしょ。
だから、
ほぼ猿ちゃん。
いや、まあそうですけど、ちょっと難しいんじゃないですかね。なんか特徴がなさすぎて。
いや、だから俺は新宿に2人いるんだよ、少なくとも。
いや、もっといるよ。
もっといる。
もっといる。だって俺、奥さんと歩いてる時に、あれ、岸本さんかなと思って、マジでこんな声かけるまで行く時あります
か？行きそうになる時ある。う
ん、声かけるまで行かないけど、ちゃんと顔見て、ああ、違った、みたいな。顔もめっちゃ似てる気
もある。でも俺は、一人しか見たことない。
うん、自分に似てるやつ、
うん、
誰？街で
誰っていうか街で、うん、そいつは マジで自分で見ても、うん、俺だって思えるぐらい似てた、
うん、でみんな同じような格好してるんですよ。黒い服着てジーンズで
格好もそうだね。
自転車乗ってたりとか細いね、
うんうん
うん、で帽子かぶってたりとか、だからほんま格好も一緒なんですよね。
何それ、
わかんない
ですよ。俺大量生産されてんのどっかで、
だから
綾波レイとかと同じ感じなの。
いやね、確かにあのでっかい水槽でふよふよ泳いでみたいなね、スパダカの島とか
人工的に生み出されてんのかな、うん、
いやでもすごい似てる人は多々見る本当に。うん、
これ結構さ、みんなあるのかな、自分に似た人マジでうり二つっていうレベルの人。なんかあのねアプリかな、うん、アプリで自分に似た人を見つけられるやつが出たのよ、
面白
結構前に、
うん、
でアメリカのやつだったと思うんだけど、でそれであの何登録すると、
うん、
照合してくれて、うん、似てる人出してくれるのよバチンって、
うんうん、
でそれでマジで双子じゃないとはなんていうの話が辻褄合わないっていうレベルの人が結構いて、
うんうん、
でそれがやっぱり全然血もつながってないし関係ないんだけど、うん、いるだよね。
なんか海外のツイッターでむちゃくちゃひげ長いあのがっちりしたおじさんがあの飛行機乗ったら隣にむっちゃそっくりなやついて写真撮ったらそれは結構広まったみたいなね。ひげの長さも一緒やし、
もう
目とか鼻目全部一緒でもうみたいなありましたよね。
嘘やみたいなやつね、
うん、そうありましたよね。そんなんもだから
いるんだよね、
まあ死にはしねえけど、
うん、でもさこれってどっかで血のつながりとかあると思う、遠くでとか。
どうだろう、だって国が違いますからね、その海外のやつに関しては。
そんな偶然のさ、
うん、
パーツパーツでなるもんなのかなとか、ね、だ
からなんか僕らが人間っていうのはすごい何パターンも顔があるって思ってるだけであって、ほんまもう何人かのパターンに分かれてるのかもしれないですね。
でもそれで言うとさ、
うん、
ほら中国人は、
うん、
日本人、違うわ、外、うん、あのヨーロッパの人とかは中国人、うん、日本人、韓国人の違いがあんま分かんないみたいな言うじゃん、
ね、こっちもそうですけどね、
そうじゃん、逆もそうじゃん、ね、そうだからそういう意味ではまあ、
うん、
大きくくくっちゃうと似てるんだけど、
うん、でも自分が見てるわけですからね、
自分が見て似てるって相当だよね。そうそ
う、だから水木しげる先生が言ってた妖怪仙人説ってある、仙台説っていうのがあるんですよ。妖怪っていうのはどこの国へ行って もう全部含めて もう似たようなやつがいて、要は戦隊の区分分けができるみたいなね、うん、それと一緒に人間ももしかしたら同じ顔っていうのがもうどっかにいてね、
ね、
何個かの1000、
ね、
は多分ないけれども、うん
うん、
だって、ね、
もう3人に世界で3人って言われてるぐらい
だからね、60、40億いるんだから、
うん、
だから1000はないけれどもほんまにもう何個かのに分かれてると思うわ
ね、
うん、
いやちょっと俺オフ会とかしてみたよ、
だから
俺の顔のやつとかと、
ちょっと前にむちゃくちゃじゃなくてちょっと前にむちゃくちゃお金持ちの豪族で岸本さんにそっくりなやつがいて、
うん、
こいつが種残しまくって、
うん、
それの子孫が今東京新宿に集まってるみたいな、
うんうん、
ただ豪族調べていったらめっちゃそっくりなやついるとかね、
いるかもね、
うん、
ありえるな、
ありえるでしょ、
チンギスハンとかそういうところから出てるとか、
う
ん、
そうありえるでしょ、
ありえる、うん、いい話、
佐藤
真君、うん、はいはい、ネギトロさんね、
うん、面白い、ありがとうございます。
ちょっとたまに送ってくれるね、こういう、
うん、
ちゃんとしたやつ
ね、
はい、
面白い、
ありがとうございます。続きまして、
はい、
栃木県ネギ坊主さんから
、ね、ああ最近すごいね、
ネギ坊主さんはねかなりの数を送ってくれてきてますから ね
ありがたい、
はい、林さん、岸本さん、こんにちは。
こんにちは。
今回の職業あるあるシリーズ麻酔会編、とても、うん、興味深く拝聴させていただきました。
ありがとうございます。僕らもびっくりしましたよね
、まあ
うん、
そんなシリーズやってねえんだけど、
麻酔会内会ね、
うん
うん、
ね、アンサーまで出てきたみたいなところありましたよね。そうそうそうそう、
びっくりした。
そこで職業あるあるシリーズ保育士編はいかがでしょうか。
保育士、
うん
うん、
十数年前、当時はまだ珍しい男性保育士として働いていた時の話です。ネギ坊主さん保育士だったんです ね、
すごい立派な、
その日は遅番で、
うん、
就職後初めて最後の鍵を閉めて帰る番でしたと。事務室で片付けをしていると、トントントントン、トトトトトトトと廊下の方から音がします。私以外に誰もいるはずがないので、風で何か動いたか、あるいは田舎の縁なのでネズミでもいるのかなと思い、気にせずその日は帰宅しました。しかし この音は遅番のたびにかなりの頻度で聞こえるのです。
お
よく聞いてみるとトトトトトントンだけでないことが分かりました、うん、ドンタタタタタと、
うん、
何かから飛び降り走る音、
うんうん、
バシンと扉を閉める音も聞こえ、うん、それは明らかに動物の出す音とは違うものでした、
うんうん、
それだけではなくキャハハと笑い声のようなものも聞こえる時もあったのです。さすがに気味が悪くなり当時もう一人いた男性事務員に話をするとあー気づいたびっくりしたでしょとにんまり、
うん、
と驚いているとその職員はこう続けました。あれね園児たちの生き量っていうのかな、まだまだ遊び足りない子供の魂が抜け出して保育園まで来てるんだと思うよ。嫌な感じはしないし悪さもしないし慣れちゃえば逆に微笑ましく思えるようになるよ。
うん、
その事務員さんは霊感がある方で音の他に走り回る下半身の影なんかも見えるよと話してくれました。
テケテケの逆ね、
うん、この話を友達の保育士に話すと、
うん、
結構な確率で同じような体験をしている子がおり保育士としては結構あるあるなのかなと思っております。
うん、
楽しすぎて魂が抜け出し遊びに来る、これも幽体離脱の一種なのでしょうか、
うん、
林さん岸本さんどう思われますかというお便りで、
うん、
思ってた感じのあるあるとは違ったけど、
うん、
子供たちが
遊び心霊あるある的なことですよね。
なんかまあでもその、うん、何事務員連関のある事務員さんによると、
うん、
生き霊、
うん、
遊び足りない子どもの魂がもう遊び足りねえっつって保育園までわざわざ来て、
うん、
もう一回遊んでると
遊んでると、
うん、
魂だけがね。
でそれがまあ保育士の間では結構よくある、
うん、
あるあるだということらしいんですけど、
うんう
ん、生き量かっていうね、まあありそうな話だけどね、うん、その
なんかこの前聞いたちょっと面白い話が、
うん、
あの結構大きい神社行ったんすよ、
うん、
どことはちょっと言えないんですけど行ってそこってあの5時6時過ぎたら完全に門閉めちゃうとこなんですね、
うん、
もう入れなくなるんですよ。ある、
うん
うん、入れなくなるんですよ。であの監視カメラもバッチリつけてていたずらされないようにしてるんですね。
前あ、まあ、過去にあったやつだ。
そうそうそう、前なんかあのいたずら書きされたらしくって、うん、もうそれで犯人捕まえたいから、うん、もうずっとそれはしてんですって監視カメラを、うん、でそこに住んでるんですよその人たちもね、
うん、
大きい家があってでそこに住んでたらあの夜中に急にあの鐘鳴らされるんですってカランカランカランカランカランカランって、
うん、
なんちゃこの時間にと思って、うん、まあ、あの監視カメラの映像が 見られる場所が自分の家にあるんですよ、
うん、
家の中にで見ようと思って誰だろうと思ってみたら音鳴ってんすずっとカランカランカランカランって鳴ってんすけど、うんうん、ただ鐘が鳴ってるだけで動いてて、
うんうん、
誰かがもうなんか掴んで揺さぶってんの分かるの鳴らしてんのは、
うん、
動いてるんですむちゃむちゃ、
うんうん、
だけども人も見えないし何もないとただただ勝手に動いてると、
うん
うん、だからこれっていうのが何なんのかなって考えたらおそらくその遠いとかねそこに行きたいけれども、
うん、
家が遠いとかずっと巻いてたけれども体が悪くなっちゃって寝たきりになって参れないとかっていう人の生き量が、うん、あの来て参ってんじゃねえかなって話をしてましたね。
まあ要は行きたくても行けないというような、
そ
う
そ
う、
だからそう同じなのかなと思います。うん、
なるほどね、
うん、
まあ生き量ってねなんかどうなんだろうね。
うーん、
その幽体離脱みたいな説もまああるじゃないですか、生き霊自体がそのなんていうか、うん、
そうね。でも幽体離脱と違うのが、幽体離脱は自分が分かるわけじゃないですか、幽体離脱したぞっていうのが、
あの
でも
本人がね、
そうそう、
うん、自覚あるパターン、
ね、飛ばしてる自覚がないんで、
うんうんうん、
分かんないですよね。
なるほどね、
うん、
どうなってんだろうねそのさ飛ばしてる側の人の状態っていうのは、う
ん、いやも
う
何も感じないですよ。
普通通りなのかな、うん、いつも通りだけど念だけがいっちゃうみたいなことかもね、うん、
ある遠距離のカップルがいてね、
うん、
ある遠距離のカップルで、男の方が東京にいて女の方が東北なんですよ、
うん、
で東北に女の子はいたんですけれども、あるなんかねちょっと前なんで、
うん、
メールが来たと、LINE とかじゃなくてね、
うん、
メールが来て今どこどこの公園にいるから近くのね来られないって言うんですって、
うん、
で行ってみたらベンチに座ってるんですって、
うん、
そしたらあのちょっと時間が遅い時間だったからね、来るもっと早めに言ってよと、来るんだったら、そしたら朝からとか遊べたじゃんみたいな、
うんうん、
なんでこんな遅くに来るのよみたいな、ごめんごめんみたいな、まあ、ちょっと話して、
うん、
そしたらあの トイレ行ってくるねって女の子がその公園のトイレ使ってたら男の人帰ってきていなかったんですってもう、
うん、
先に帰ったみたいな、こいつ何なんと思ってめっちゃ腹立って電話したんですって、
うん、
そしたら「え何言ってんの俺東京にいるよ今」みたいな、「行ってないそっち」みたいな、
うん、
いや嘘つけと、いや今まで話したじゃないかと、
うんうん、
あんたがそもそも来るって連絡来たんじゃんメールをって、
そもそもね、
で、うん、えちょっと一回切るねって言って切ってメール確認したら確かに送ってんです、男の方は。でも送った覚えないんですって
本人はね、うん、無意識というか、
そう無意識で、うん、何これってなって、それはもう、
それは
何
だろうね、
結果、うん、まあ一応なんか霊媒師みたいな人に見てもらったら、むちゃくちゃ好きだから会いに行ったんじゃねえすかつって、生き量が男の人がね
そんなんやってたらでも大変だけどな、
切りないけどね、う
ん、
まあ、そうやって
言ってた、あでもまあ霊感の強さどうとかあんのかもな、
スーパー愛してたんちゃうラブラブ愛しちゃったんじゃないみたいなね、ほんまもそんぐらい好きでわーって言っちゃった、ま
あ、無意識でメール送るとかはありそうだけどな、
そうそう、でもまあ、うん、会って話してるって言ってますからね女性の方
は、ね、そこまで行くとね、うん、ちょっと不思議ですけど、
地下が嘘ついてるか、
まあね、
それか、うん、
それが一番まあ濃厚だけど、
もしかし
たら霊媒師
やめてくれよ
まあまあまあでも、うん、そっか、
うん、だからあるから、
ね、念の強さはねでもそうそうそう、なんかありそうですよね、うん、関係は 100%
だ、岸本さんを見たっていうのもどっかでいろいろね、
うん、
パチンコ屋で見たっていうのは岸本さんが仕事むちゃくちゃ忙しくって、でもパチンコやりたい、でも仕事しなきゃっていうので、うん、パチンコしたい岸本がふっと出ていってね、
う
ん、
それで言うと僕の目撃情報、うん、なぜかバッティングセンターにすごい多いんで、
またストレス溜まってんすか、
だから僕バッティング常にしたいと思ってるんでしょうね、
また別に野球すごい上手いわけじゃない、
いや全然そんなに普段したいと思ってもないんだけど、
う
ん、
サッカー派ですしね、
そうそう、うん、だけどバッティングセンターやたらとあるんですよ、うん、目撃情報、
むちゃくちゃストレス溜まってんじゃないですか、
でしょうね、
うん、ストレス発散ですからね、バッティングセンター
行くのは、うん、OL がよくやりますから、そうそうそうそう、ストレス発散
あれがすごい好きあのパンツスタイルでね、スーツの、うん、
っていうね、生き量の、これでも保育士あるあるとかもっといっぱいありそうだね、なんと職業のね、
職業の
ね、なんとかあるあるっていうのはね、
そうそうそう、ありそう、
ちょっと面白い、
そう生き量あるあるだから今回ね
俺も思ってたの違ったなって思う、うん、びっくりしたけど、まあまあ、
まあ、面白い話ですね、
面白い話
すごいね、タタタタタっていうのはね、
あと使えそうですね、あの職業あるあるシリーズ自体、
心霊の職業あるある別面白いじゃん
ね、なんかありそうじゃない、うん
ね、看護師とかね、よう聞くやつで言うと、ね、
まあ医者系とかさ、
そうそうそう、
その死に近いとか、うん、あと葬儀屋も多いっていうしね、うん、ありそうですよね、
葬儀屋はね、言うわ、
うん
うん、
ちょっとじゃあそういう職業の方とか、うん、まあ、全然関係ないけど、うん、今言ったの中にないけど、うん、心霊あるあるがある職業とかね、うん、なんかそういうのあったら、ね、ぜひ聞かせていただきたい、
それを本にしてお金になったら、うん、僕らのご飯食べ行くんで、それでいい、
そうですね、
よろしくお願いします、
もちろん
本当に、
あのその時はおごりますよ、じゃあね提供していただいたら、ね、
いいですね、
はい、ありがとうございます、
ね、
ネギウォーズさんですよね、はい、はい、じゃあ次ちょっとね、
うん、
これちょっと、初めての方だと思うんですけど、これね僕
いいね
結構興味深いなと思ったのがあったんで、読みたいと思います、はい、岸本さん、林さん、いつもポッドキャスト楽しく拝聴しています、
ありがとうございます、
面白おかしく少し緩い感じと不思議な話と興味ある変わった話があり、毎回通勤の時間に聞かせてもらっています、
うん、ありがとうございます、そういう意味で作りましたからね、そもそも、
うんうん、オカルトネーム上海キョンシーと言います、
えれえ名前のやつ、
初めてお便りします、
初めてのお便りでそんな名前つけるんだな
これね、でもちゃんと理由があるんです、
上海キョンシーの、
私は現在、うん、中国上海在住のものですと、もうかれこれ14年ほど住んでいますと、
てんてんちゃんが
上海にはとっても有名な都市伝説がありお便りした次第ですと、
ほうほう、
だ上海都市伝説です、
あ面白い、
うん、なかなかね他では聞けなそうな、うん、で、上海に住んでいる人は知らない人いないんじゃないかというほど有名な話です、
そんな有名、
うん、
うん、
上海の中心地に近い場所、
うん、はいはい、
都会のど真ん中に位置する高速道路の柱に、
はい、
竜を彫った大きな柱が一つだけあります、
うん、
竜の彫刻された柱はここしかありません、
うん、
これがねちょっと僕読めないんですけど、
うんうん、
多分ヤンアン灯籠とか、
うんうん、
伸ばすに安い、
うん、
東に道路の路、
うん、ほうほうほう
で黄色に、大阪の坂、うん、南に道路の路っていうなんか2つの ヤンアン東路、オーハン南路とかなのかな、とかな、わかんない、ちょっと読み方わかんないんだけど、まあこういう道路が2つあると、
はいはい、
でそれの交差点にあると、
うんうん、
ここは複数の高速道路が交差する地点で、
うん、
ここに大きな杭を打ち込み柱を立てる建設計画が進んでいましたが、うんうん、なかなか杭が打ち込めません、
うん、
上海はもともと地層が硬い方じゃないので、
うん、
他ではこのようなことがなく工事が進んでいましたが、どうしてもこの地点だけある深さまで行くと先に進まないというのです、うん、無理に打ち込んでも機械が故障しどうしても打ち込めないのです、うん、他に位置をずらすこともできず政府は頭を抱えていました、
うん、
政府は物理的なものではなく他の原因と考え、
うん、
古くから中国では風水を代表するように霊的な力を信じるケースがあります、
うんうん、
政府は数名の奉仕、に相談をしましたが、うんはいはい、なんとか奉仕の奉仕ね、
うんうん、
奉仕は原因を知っているように見えますが口を割りません、
うん、
最後に来た、龍火寺なのかな、龍に花に寺、
うん、
で龍火寺とかだと思うんだけど、
うん、
の奉仕がついに口を割り、
うん、
原因を政府に伝えます、
うん、
その理由とはこの地の下には龍が眠っている、龍の体に杭を刺しているというのです、
うん、
困った政府はどうにかならないかと相談します。奉仕は術を唱え供養することで龍を動かし杭が打てるようにできると答えますが、その代わり供養する奉仕は死んでしまうと言います、
うん、
政府に説得され奉仕は最終的に、承諾し7日間この場所で供養を術を唱えます、
うん、
供養の術を唱えますか、その間誰にも見られずこの場所は包囲され何が起きているのか全くわからない状態でした。供養が終わり杭を打ち込むと嘘のように杭が入っていきました、
うん、
7本の杭を打ち込み一つの大きな柱として工事は完成、その後奉仕は間もなくなくなりました、
うん、
それを供養する意味でこの柱には龍の彫り物が彫刻されましたという都市伝説ですと、うん、この龍火寺、龍の花の寺は、
うん、
三国時代の、呉の孫権が、
うん、
母のために建立したといわれる古い場所、
はいはい、
もちろん当時のままではなく何度か焼かれ再建し今のお寺は、清の時代のもので、うん、七層八角の龍火塔は、
うん、
千年以上の歴史のある塔で、上海でも一番歴史のある場所として有名で、
うん、
ピサの斜塔のように傾いていますと、
うん、
そしてこの場所の横には戦死者の墓地もあり、文化、大革命時代には多くの非残虐的な行為も行われている場所で、うんうん、この辺りの住宅や病院では怪奇現象が多々目撃され、一種の心霊的な、場所にとして知られているんですと、うんうん、他にも風水的な考えからか奇妙な建築は多々目撃したり聞いたりします。大きなマンションの上層階の真ん中に不自然な大きな穴が開いている、ちょうど真ん中の家数軒分をくり抜いたような穴で、なんでそんなデザインにしているのか尋ねたら、ちょうどこの場所が龍の通り道だからとか、現代でもそんな話をたまにですが耳にしますと、でも意外にこっちの人はいわゆる日本人が想像している幽霊とかはあまり信じていない様子、おそらく日本のテレビがそんな心霊番組を誇張して表現しているからか、幽霊を見たとか怖い幽霊の話が多いと思うのですが、こっちでは幽霊話や見たという話は少なく感じます、
うん、
どちらかというと気の流れや目には見えない霊的なものを信じていて、うん、そういう邪気を払うために数珠を持ったり翡翠を身につけたりして石や木に宿るパワーを信じている人が多いようです。ヒョンシーって中国の幽霊じゃないのと妻に聞くと、
うん、
妻は上海人です、あれはただのふざけた話、作り話としてみんな娯楽として捉えてる話だそうです、うん、信じるやつは何も知らない子供くらいだそうです、うん、なるほどね、結構ギャップがあるんですね、
うん、
もう一つ妻に質問しました。中国のイメージが当初は中国イコールジャッキーチェンというくらい大のジャッキーチェン好きで、うん、中国のことは何も知らない状態でした、
うん、
そして妻と出会い結婚することになり、ふと聞きたかったことを思い出し聞いてみました、うん、ジャッキーって中国人から見たらどうなの、
うん、
と聞きました。僕の想像では中国が生んだ大スターとか、そうそう、ヒーロー的なイメージ、うん、と答えると思ったのですが、妻の答えは、ああただのスケベなカンフー男ねって言ってました。
まあそのイメージあるか。
いろんな女と噂になり、愛人と子供を作り、最低な水拳の使い手、スケベな印象しかない。
水拳の使い手は認めてるんですね、うん、
ああ僕らのヒーロージャッキーが中国ではこんなイメージだったとは、スケベなカンフー男だそうです、
うん、
ではではこれからも楽しみに上海で配置してまいりますと。で一応ですね、そのマン、あ柱、
うん
の写真とかも送ってくれてて、
痛い、
これがそうなんですけど、龍の、
うわすっげえ面白い、高
速のここだけ
一個、うわ本当だ、
でっかい龍の柱がなって、
て
でさっき言ってこれ多分あの風水の龍の通り道だから、不自然に穴が開いてるっていうマンション、
めちゃめちゃおもろい
ね。やっぱそう、上海とかの方はやっぱ龍をすごい大事にしてる感じですね、このね、イメージ。
前ありましたもんね、あの中国の空が、
うん、
空になんかあのもう一つ街が出たみたいなね、
あ雲みたいな、なんかラピュタみたいなやつな、そうそう、ね、あったあった、
うん、面白いですよね中国ね。
でも中国はだからあれなんですね、うん、その日本的なその心霊とか幽霊みたいなのはあんまりないんですね、信じてないというか、うんうん、でもその風水とか、うん、竜とか、うん、そういうのはかなり信じていると、
うん、なんか方位はものすごい信じてるイメージはある、
うん、
うん、っていうのもいるんですよ、ね、僕身内に中国の方がいて、はいはい、
うん
うん、その人もやっぱ方位はものすごい気にしてる、うん、あと上下関係めっちゃ厳しい
中国、
うん、
あそう、
家族間の中の、
うん、
要はあの上に家長っていうんですか、家の
モサーが
いたら、その人にタバコ吸っていいですかって言わんと吸ったらいかんみたいなとか、
あ、ね、お酒飲むのもね、
うん、そうそう、なんかすごいしっかり
順番にとかあるしね、
うん、すごいしっかりされてるなっていうイメージがある
しっかりされてる、
うん、とこね、ちゃんとなんか日本だったらなんかね、フードねしたっていいじゃない、あっちはなんかもうちゃんとそこは
絶対ダメなんだ、
ガッチガチって言ってた、うん。
結構さ風水のさ、うん、先生とか中国系の人多いもんね、おいおい、そう言われてみりゃね、うんうん、なるほどね。
あとあれですよ、こっちで言うとそのマッサージとかって体の疲れを癒すとかって言いますけど、
うんうん、
あっちだと針とかマッサージとかって、
うん、
病気も治すって言われてて、
おうほうほう、
あと精神的なものを打つとか、
ああまあまあそうね、うん、治療として使うところあるん、ね、
で、
そういうの、
あの山口先生のすごいよく言っている楊新雲っていう、新雲堂っていう、あの入信橋ビルにそう入ってる、もうすごいおしゃべりの中国人の和さん言うんですけど
キャラ強い人だよね、
うん、神の手っていうを持ってるみたいなこと言うんですけど、その人は食中毒もあれ治したっつって、
へえ、うん、それってさ治すっていうのはツボなのかな、
なんすかね、要は
気の流れとかなんかな、
そう、日本人が知っているツボの数なんてもうほんまにもう少なくって、中国行ったらもっともうほんまも
氷山の一角なんだ、
そうそう、倍倍で、
それでも覚えるの大変って言うけどね、
まあね、うん、その人はすごいですからね、
へ、
山口先生がその要は
まだすごい信じてるよね、
サラリーマンやってる時に体やっぱ壊すじゃないですか、毎日すごい働いてて、だからいろんなところ行くんですってマッサージ屋で、
うん、どこ行くかと、
うん、その要は新運動
の先生に、そう、
先生はもう押された瞬間分かったって言ってた
押された瞬間、
もうグッと押された瞬間に、あこれちげえって分かるっって、
あもうすぐ来たんだ、なんか
で上演になって、
うん
うん、今回す
店開いて、相当あれだよね、今もずっと通ってんだよ、
で入信橋ビルに、その要はマッサージ屋とか針とか壺とか、うん、たくさんあるんですけど、
うん、
その、まあ、楊先生が全部最初で、うん、みんな弟子なんですって、
あじゃあもうほとんどその、うん、もうその人のやり方で広まってんだ、
あの辺りは全部その先生が全部広めたっていう、
へえ、
すごい先生、
なんかやってもらったとかじゃなかったっけ、
やってもらった、めちゃめちゃ
何やってもらったの、
ね、君は目が疲れてると、
うん、
要はパソコンずっといじってると、うんうん、あと肩もおかしいよって言われて、うん、うん、やってもらいましたよ、マッサージというか、
何系なの、やっぱツボ押しって感じ、
見たことねえ 感じ、あのようあるのが
見たことね、
ようあるのがなんかあの親指とかでねグッと押したりとか押し込んだりとか、うん、あの背中の踏んだりとかするじゃないですか、うんうん、もう全然ちげえ、なんかね
木の棒を使ったりとか、
カエルの型みたいなのとか、なんか生き物の型に合わせて、
うん、
なんか
何型
型みたいな、要はなんかあの
ヨガみたいなこと、
ヨガというよりは要は武士とか剣客がなんとかの型みたいな言うじゃないですか、
あ
型を持ってて自分のね、はいはいはい、そのカエルの形に手をしてそれでグッと押し込んでくるみたいなのがあるんですよ
それこそ水拳みたいな、
そう水拳みたいな感じ、ね、ほんまにもうあの北斗神拳じゃないけれどもそんな感じで型を持っててグッと押してくるんですよ、
それに合った型で
そう
やってくんだ、
う
ん、
そう
面白いね、
僕やってもらってなんか2つぐらいあるんです、なんかカエルとなんか牛とかなんか分かんないけどなんかあっていろいろと、
うんうん、
型があってそれ2つ僕受けたんですけど、うん、全然違う、ほんまにすごいですよ、俺あんま受けたことないけど、
うん、
体ほんま僕5分ぐらいやってもらったんですけどポッカポカになって、
うん、
目めっちゃ気持ちよくなりましたよ、
ただ
施術中はむちゃくちゃ痛い、
痛いんだ、
うん、
ああそれどうなんだろうね、痛いっていうのはもう、
うん、
もうしょうがないんだ、
いて、うん、もうあの結構
無理なんだ、
声カラスぐらい声上げた、
あそう
めちゃめちゃいて、
つって、
うん、
へ
よくテレビとかでなんかアイドルとか芸人さんとかが足の裏うーってつね、うん、あの足やられて痛い痛いって言うけど、あれもう全然あの過剰じゃなくて、
うん、
あんだけいて、
いてんだ、
あんぐらいいて、
俺もねあのなんとかドクターフットみたいな人やってもらったことあるんだけど、うん、
はいはい、
痛いね、
痛いですよね、無理無理、あれ
笑っちゃうもん、
うん、
痛すぎて、
だ中国はすごいと思いますよ、歴史がねやっぱりね、うん、全然ですから、
いやでもこういうさ、
うん、
上海とかさ、うん、ならではのと、これでも有名な都市伝説っぽいじゃないですか、うんうん、話聞いてる限り、うん、なんかねそういうの結構ほら、
うん、
各国で聞いてくれてる人いるからね、うん、そういうのぜひ送って
きて、俺行きたいんですよ中国、
上海じゃなくて中国、
中国むっちゃ行きたい、三国志がすごい好きなんで、
あじゃあその辺巡ったりとかってこと、
巡りたい、巡りたい、うん、
中国でも広すぎるからな、
いやまあね
一回でどうこうできる、うん、
だから今回はあの
どことかって、
食、
うんうん、
今回は語、今回みたいなね、
みたいに、
うん
うん、こうやって
今回は義みたいな、
それ相当いかなきゃダメでしょ、もうい
やまあそりゃそうですけど何回か分けていかないと、
なるほど、
ね、だいぶ広いですからね、義語食っつっても、
うん、はいはいはい、
うん、
なるほど、まあちょっとねまあ、引き続き、うん、ぜひなんか聞いていただいて面白いのあったらまたこうやって送っていただければ、うん、
と思います。超いい、
もう一個いきますか、
はい、します。
岸本さん林さんこんばんは、
こんばんは。
アストラル界に一石を投じたくお便りをしました。
なんすか。
今回は友人が見た夢の話をさせてください、
はい、
いやただの夢と侮るなかれ。
え
その夢は現実の世界に色濃く影を落としたのです。
えどういうこと。
あれは中学2年の夏の日、
うん、
季節外れに爽やかな風が吹いておりました、
うんうん、
朝教室を開けるとかすかな違和感が、
はい、
原因はすぐに分かりました。野球部の主砲でクラスのムードメーカーの彼が、
うん、
今朝は物静かに一点を見つめています。
あれれ。
その、眼差しに強い熱を帯びていたのを私は感じました、
うんうんうん、
何があったか尋ねると、
うん、
彼は昨晩見た夢を語り始めました。
お
その日設定したアラームより少し早く目覚めてしまった彼は、
うん、
夢うつろの中朝になると大きくなる一本の木を見つけ、
うん、
茂みをかき分けそこに手を伸ばしました、
うん、
窓からあふれる朝日の揺らぎに合わせて手を動かしていると、
うん、
木の頂上の割れ目から朝露もにじんできます、
うんうん、
ふふ、森の動物たちも笑っていますね、
うんうん、
手のストロークが速くなり枕元のティッシュを取ろうとした瞬間、
ティッシュつってんじゃん、
パンと破裂音とともに、
うん、
握っていたチンチンが根元から取れて
ですね、
パンと破裂音とともに握っていたチンチンが根元から取れていました。恐る恐るチンチンの断面を見ると、
うんうん、
傷や血は一切ありません、
うんうん、
しかしそこにはなぜかプラスの文字が、プラスってあのプラスマイナスのプラスね、
はいはい、
ハッとなって付け根を覗いてみると、うん、そこにあったのはプラスの文字でした、
うん、
必死になってくっつけようとしますが、
うん、
磁石のように反発し合い 表面1ミリのところを右へ左へとさまよいます。まあ磁石の感じで、はいはい、パニックになった彼は近くにあったテープでチンチンをぐるぐる巻きにして固定、
うん、
一息つくことで冷静さを取り戻した彼は、
うん、
この一連の出来事が夢であることに気づきました、
うんうん。
バカバカしくなってテープを剥がし始めた刹那、チンチンは溜めていた力を解き放ち窓を破り飛んでいきました。どういうこと？
要はずっと押さえつけてたから反発しちゃってるものをね、チョロキューと一緒です
ごい力が溜め込まれてたんだよね、
うん、バーンと言っちゃったんですね、
う
ん、
大空に吸い込まれたように消えていく放物線は、うん、彼が目指した理想のホームランの軌道そのものでした。知らないわ。彼は言います。あの放物線を俺はまだ超えていない。それから十数年、今彼は結婚をして二人の子宝に恵まれ幸せに暮らしています。
うるせえよ。
仕事に追われ子育てに悩む毎日、しかしその額から流れる汗の輝きはあの時見たホームランの輝きと何ら変わりありません。オーバーザレインボー、あの日の放物線を超えていけ。これが夢に泣き夢に笑った男の物語です。追伸、この話を立ち上がろうとする全ての人に捧ぐ謎の格闘家よりということでございました。いつ夢に泣いた？
彼いつ夢に泣いた？泣いてないでしょ別に。
泣いてないね、
うん、
泣きそうだね。夢に泣き夢に笑った男の物語らしいです。
無声した話だろ。
まあそうだ、
普通に、
うん、これはひどいな。
うん、
中二ね、まあまあまあありそうですわ、うん、中二、ね、野球部の手法
ね、
うん、まあまあ確かに溜まってるだろうな、
うん、いろいろと野球部溜まってそうだな確かに、うん、
この人はずっとこれをやり続けてますけど、
うん、
ストロングスタイル
ね、すごいわ、うん、
いやバトルロワイヤルの道っていう題名で来てますから、
だから
まだ戦い続けてますよ、ね、彼は。
いつか背負った荷物を背負えなくなって倒れなきゃいけない、
うん、そうだね、
バターンと
この重い荷物、
うん、
いやでもまあまあやっぱ謎の格闘家が、うん、もう途中で分かったもんな、ね、
殺していいですかなんて言うなよこれから確かにその背負った荷物もうダメだからな、
もうずっと
ずっと背負い続けろよ、ね、
業ですから、うん、これはあなたが勝手に作った
西へ向かえ背負って面白いでも、
うん
うん、
腹立つわ、ね、あの放物線俺はまだ超えていないと、
そうそうそうそう、毎回ねやっぱ笑うの我慢するんですけどできなくなっちゃう、笑っちゃう
やっぱ
面白い、
読んでてさ、うん、何読んでんだろうってマジで思うんだよね、うん、これ、
うん、何の話だか分かんないんですよね、
そうそう、何にもないんだよ内容としては、何か何も残んない、
うん、いつ一石投じたこれ、
分かんねえなこれ、不思議だわ、
う
ん、
ね、
まあまあ椅子はもうあなたはこれでやってください、ずっと本当にね、ちょっと
一個恥ずかしめていいですか、
うん、
アウトめっちゃ真面目
そうね、いや、うん、知ってる知ってる、
アウトめっちゃ真面目、うん、すごい気遣いの、
あとねすごいこれ、うん、こういうの出す時、うん、すっごい迷ってるらしい、
でどういうことですか、
これでいいかな、
いやいやいい面白いじゃん、
これのこれも文面でいいのかなとかね、なんかやっぱ結構考えてるらしいですよ、うん、本当ね、
ひげ面が、
うん、でその結果これができたということですからね、面白い、うん、非常に、はい、ありがたい、
すぐまた送ってほしいすごい面白い、
なんか まだ何個かあるって言ってましたからね、
あ本当ですか、
はい、
ま、貯めてんのか、
ちょっとね、
うん
うん、タイミング見て出すとかっていう感じでしょうか ね、
はい、
ね、
お願いします、
はい、ということで、まあ、まだいっぱいあるんですけど、ちょっと今日はここまでにしようかな、うん、
はい、
すごいね、面白いし興味深いのも結構来てるんで、また改めて、うん、時間があったらまとめて読ませていただこうかなと思っておりますんで、うん、お便りの回でした、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。